もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
42歳。
42歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
上が13歳。
はい。
下が10歳。
はい。
上が男で下が女です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
上の男の子なんですけど、
はい、
中学1年生なんですが、
はい、
父親へ の、 この嫌悪感とか恐怖感から、
はい、
他人とコミュニケーションするのが疲れるようで、
はい、
今不登校になってまして、
うん、
完全に行けなくなったのは、
はい、
小学校の3年生の時1ヶ月と、
はい、
中学に入ってからは3学期に入って行けなくなったんですけど、
はい、お父さんに対する嫌悪感とか恐怖感っていうんですけれども、
はい、
実際に口答えなんかで喧嘩するっていうことはあるんですか、ないんですか？
口答え、躁うつ病に実はなって、兄ちゃんが2歳の時に、
はい、
主人が躁うつ病になって一度入院したんですけど、
はい、
でもその帰ってきた時にやっぱり切れたりとか、
はい、
主人が何かこう注意されるって、はい、家の中のことで何か注意されると、
うん、
物を投げて黙らせようとする、
はいはいはいはい、
そういうのがあって、そういうので恐怖感になっていて、
はい、
あとまだ困るのが、
うん、
子供を閉じ込めて、ちっちゃい1歳の子をトイレに閉じ込めてずっと愚痴を言うとか、で中学になっても試験の勉強してる部屋に入っていって、
うん、
なんかもう椅子の後ろにずっと座ってなんか自分のことを言ってるとか、
うん、
そういうのをまた子供が嫌だって言えないんですよ、怖いから。小さい時からもうそういうのやられてて、で私ももうなんで主人には言ったんですけど、うん、主人はそういうの気持ちがわからないみたいで、
うん、
主人はでもそれを注意すると、
うん、
自分は励ましに行ってその勉強を応援しに行ったつもりだって言うんですけど、
そうなんです。
でも子供はもうすごい嫌で、勉強してるのに邪魔だし、
うんうん、
本当迷惑なんだけどって言うけど、私に言うだけで主人にはやっぱり言えないんですよ。
言えないですよね、
はい、なんで外に行ってもやっぱり同じで、友達になんか多分嫌なことされても、3年生の時、小学校3年生の時はやっぱりその友達に命令されたりとか取ってこいとか言われても嫌って言えなくて、
うん、
強引な子が大っ嫌いで行けなくなっちゃったんですけど。
それはそうですよね。いじめっていうのはもう家庭から始まるって言って、はい、要するに家庭で親にいじめられた子はね、やっぱり外行ったらこのもういじめられるようになっちゃってるんですよね、
はい、我慢しちゃうんですよね、
うん、
あと親に心配かけないようにっていうのはすごい強い子で、
うん、
なんか親がこう例えば幼稚園の先生とかにもバスの中で自分は寝たら困るだろう、うん、他の子はみんな寝てるのに、
うん、
自分は先生が大変だから寝ないとか、
うんうん、
あと私がお弁当を作るの大変だろうからっていうのを後からそれも分かったんですけど、
うん、
自分は給食の方が好きだから幼稚園給食でいいよって言って、
うん、
そういうのも全然気がつかなかったんですけど、後からそれを話してやっと分かって、
うん、これはやっぱりそれはお前は他人にとって迷惑な存在だっていう、そういうメッセージをずっと受けて育ってきてるから、まあお母さんはお弁当作ったら大変だろう、先生は大変だろう、みんなは寝ちゃうけどね、自分は寝ないっていうのはもう自分という存在が人にとって迷惑なもんだっていう、もう思い込んで、もう それ以外に考えようがないんでしょうね。そうするとあれですよね、あなたとそのご主人との関係もかなり緊張してたわけですよね、
はい、あ、そうですね、気使ってなんかこう怒らないようにっていうか、もう病人なんだからなんかこう気使って話せみたいな感じに言われて、
うん、要するにあなたの気持ちはご主人の方に行っていて、はい、子供には言ってなかったんですよね。
そうですね、子供を守ってるつもりではいたんですけど、
いや子供の側からすると要するに自分は守られてないっていう感覚がもうすごくあるから、
はい、
それで自分で自分を守ろうということですよね。
そうですね、
うん、
で逆にお兄ちゃん私を守ってる感じもありましたね。
守ってるというよりおそらく この4人の中でね、
はい、
家が荒れてる状態っていうのが一番辛かったのはこのお兄ちゃんなんですよ、
はい、
あとの3人は荒れた状態をお兄ちゃんのように 辛く感じてないんですよね。
はい。
それでそれぞれがみんな自分を守って相手をけなして、
はい、
でもその構造がしっかり出来上がっちゃってますからね。
ああ。
うん。でもまあそのことが今回の不登校ではっきりあなたの中に分かったわけですよね。
はい。それどうしたらお兄ちゃんは、うん、
まずそのあれですよね、
はい、
どこの家庭でも言わんた部分ってのはあるわけですけれども、
はい、
まあこういうねはっきりこう歪んである一人の人を犠牲にしながら集団が成り立っているということは、
はい、
よくある話なんです。でそのことにまた気がついてないんだけれども、あなたの場合は、まあ、13歳の子が不登校になって自分たちの家庭の歪みに気がついた。でしかもあなた認めてるわけですよね。
はい、
です。だからなんとかこれ立ち直りたいですよね。
はい、
で今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマズライ先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう加藤先生とのお話で、
はい、
まあご家族のこと、それからあなたの今の気持ちも、まあ、それなりに伝わったんですけれども、
はい、
その理解が、長男に伝わることが大事なわけだよね。
はい、
母さん変わったなと思えなくちゃ、
はい、
何も変わったことにならないよね。
はい、
それで、これからどうしましょうかっていうふうに言われたんだけれども、
はい、
まずこれまでは、それぞれの問題が、はい、最終的に長男に集約して出てきたと、
はいはい、
だから逆に言うとみんなでいじめたっていう、まあ、言い方もできるし、それからこの子がそれぞれみんなが抱えている病理を一身に、まあ、背負ってね、家を守ってきてくれたとも言えるわけ
よ。そうなんです、はい、
ね、これはどう負い目だよね、やっぱり、
はい、
もっとこれ辛く感じなくちゃ、やっぱり最後は感情の問題だから、
はい、
やっぱりその時の守ってくれていたっていうのはまだ自分の感情なのよ。
あ、
守ってくれた、犠牲になった彼の心はいかばかりであったかっていうところに常に思いを寄せようとしなくちゃいけないと思うのね。
はい、
そこがはっと自分なりに気づかない限り、僕はあなたは変わらないと思うんですよ。
はい、
うん、だからこれからやることは何かっていうと、
はい、
この構図は強いから13年続いてんだから、
はい、
これからも必ずこのパターンが起きますよ。
はい、
その時いつも彼が苦しむことで解決していたと気づいたら、
はい、
自分の苦しみに変えなくちゃいけないのよ、それを。
はい、
彼を苦しませんじゃなくて、母親が苦しむような形でその問題に対処していくという選択を常々していかなくちゃいけない。これがこれまでのことと変えるってことだよね。その時初めてお兄ちゃんは前線に立たなくてもいいのかという安心感が芽生えてくるよね。
それで私が変われば、
うん、
このお兄ちゃんの弱さも変わっていく、
うん、そこの弱さって今言葉の上ではすぐ分かったけれども、
はい、
気づいて分かったことなのか、こちらに言われて分かったことなのかによって質が違うのよ。
やっぱりこの
気づきつつあるね、じゃあね。
はい、お兄ちゃんの苦しみっていうのはすごく分かって、
うん、そうだよね。
ひどいことしたなと思って、
うん、それでこれからも同じ構図になるケースがあるから、
はい、
その時これまでと同じやり方の選択をしないってことだと思うよ。自分が苦しむ、自分が辛い立場においてお兄ちゃんをとりあえず安心できるところに置いてあげて、その問題に対処していくという習慣。
今この不登校に関しては、うん、自分が苦しんで治していくっていうのは、
うん、
時間をかけて、うん、あれですかね、
だからここにも同じことがあるのよ。
はい、
その心の問題を早く解決して、
はい、
早く学校に戻すっていう社会に適応していくのが正しいのか、もっとお兄ちゃんが楽で、
はい、
自由な生き方がなんか認められて、その中から自主的に学校にもう一回行ってみるというのか。
はい。
だから、そう考えていくと、一回こういう形で劇的に息子さんは家の病理を教えてくれたんだから、
はい。
息子さんの病気を早く治してまた元の形に収めようっていう考えは本来通用しないんだよね。
はい。
何かを変えて、その結果彼が自分の選択で学校に行くなり、彼の実性を引き出す機会として捉えない限り、
はい、
この問題は解決しない。それにはこれまでのやり方をとにかく変える、
はい、
要するにまた息子が追い込まれた時には自分の苦しみになるような形での解決を探してほしいということで、
はい、
ちょっと様子見ていただきたいなと思うの
ね。
あ、分かりました。はい、今まだまだライ先生にね本当にいいところを教えていただきましたね。
はい。
そこでもう一つ気になるのはね、お兄ちゃんのことが分かったからっていうふうに、
はい、
今あなた思ってるけれども、
はい、
分かってないと思いますよ。
あ
のね、あなたナルシストなの。
はい。
基本は要するに他者への無関心なんです。
そうですね。それを最近になってそれ自分で気がつきました。
夫はどうでもいい、子供もどうでもいい、はい、私は自分だけが大切ですって、こういう人間だっていうことをこう認めれば、
はい、
先は開けるんです。
ナルシストを認めたら、
だって今悩んでるのは自分が苦しいから悩んでるよね。それでここまで来るとね、お母さんね、
はい、
とにかくお母さんが今苦しみ始めてほしいんですよ。僕は今こうやって追い詰められてやっぱり苦しくなってくるよね、気持ちが。気持ちが楽になることばっかり選択してきたんだよ、これまで。
そうですね、はい。
本当なのよ。自分が感情的に苦しい選択を一回もやったことないほど冷たいところがあったのよ、あなたには。
ああ、はい。
結婚する際でも、何の際でも。
そうですね、はい。
きっとね、おかず一個だってね、この子には取っといて、この一番美味しいのをこの子にあげようっていう気だってなかったかもしれないよ。
ああ。
それほど冷たいのよ。それを加藤先生認めてほしいって言ってるわけよ。そしたらハッと明るじゃない。今の静けさ大事にしてよ。何かが入っていくから頭に、そこでペラペラと言い出すのよ。
自分では本当にやってるつもりで、
だからペラペラと言い出すの
よ。
いつも同じ答えよ、そうなると。
はい。
本気で自分の苦しみ、自分の心で物を捉えようとしていないからなの。そしてまず弁解を先に言い出すのよ。それが巧みな自分の弱さと自分の恐怖を隠す方法だったのよ、生き方の。もう子供の時はきっとそうだったのよ。だからいつでも楽な選択してきたのよ、
うん、いつも楽な方に行ってました。
その結果がこうよ。楽になった？
楽にはなってない。
ならないんだ
よ。どんどん大変になって、
これからもそうなります。だから変えてほしいと思うわけよ。これから彼が弱さでこのまま行って、しかも親に対して潜在的な恨みを持って、どうやって抱えていくの、あなた。
はい。
全部自分に戻っていくよ。やっぱりね、振り返る時だと思うよ。
はい。
ね。まあそういうことを、ちょっとごめんなさい、こちらも感情的になってたけども、はい。
もうその通りです。あなたね、やってるつもりになってる。だからそこを直せって言って、何にも、私は何にもやってません。子供を犠牲にすることだけですと言った。だけど私はやってるつもりになっていた。このナルシストぶりを認めないと、もう先は進めません。
わかりました。
よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。